ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、LGBT の啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話を伺っています。さあ、今週も先週に続きまして公益財団法人エイズ予防財団の辻博之さんをお迎えしました。今週もよろしくお願いいたします。
はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
もうぜひ辻さんが来られるということで、やはりチャーリーシーンのお話をお伺いしようかなと思っていたんですが、はい、いろいろ公表されて物議を醸していますけれども、私的にその公表したことは素晴らしいことだなとは思うんですけど、はい、そこから影響力があるからこそどう動くかが課題になっていくんじゃないかなと思うんですが、辻さん的にチャーリーシーンのあの発表というかどう思われましたか？
そうですね、あのすごいどう受け取っていいか難しいところはあるんですけど、あのまずまあ公表、まあ、するに至った経緯もね、いろいろ事情があるということなので、まあ、仕方なくというところもあったんだろうと思うんですけど、
はい、
ただ、まあ、あのその今おっしゃったことだと、その公表した後どうしていくかということなんですけど、今回のその流れを受けて、なんか陽性の方がみんなこう自分のことを公表しなきゃいけないみたいな空気を作っていかれるのはやっぱりちょっと私違うんじゃないかなという気はしますし、そのまあ、その女性の方に訴えられているっていう話もありますけども、
そうですよね、
その例えばその性行為するときに、必ずその陽性の側の人に言う責任を負わせていいのか、 それは多分お互いのこうお互いに責任を持つものなので、こうなんか片方だけの責任みたいな話を進められているのはやっぱりちょっと違うだろうなという気もしますし、
そうですよね、なんか変な責任感も持ってほしくないし、かといってそれでずっと閉じこもってほしくもないしっていう、ちょっと複雑なラインではありますよね。
そうですね、はい、
でも確かにこれからのチャーリーシーンの行動がすごい気になってくるとは思うんですけれども、
あの人はやっぱり有名な方ですので、これからそれどういう行動でそういうことを示していくかということは、あの有名人としての振る舞いとしてはあるのかなとは思います、
そうですね、またその、ね、行動とかが発表されましたらこの番組でもお伝えしようかなと思うんですけれども、さあ話は変わりますが、まあ、先週はエイズウィークスのお話だったりとか、
はい、
特設電話相談のルンさんにご登場いただいて、まあ、気軽にちょっと、ね、悩みがある方はお電話してくださいというお話をしていただきましたけれども、はい、大阪エイズウィークス2015お疲れ様でした。まずは
、はい、まだまだ終わってませんよ、
はい、まあ、とりあえず一旦、ね、お疲れ様ということで、
はい、
引き続きでもいろんなイベントがまだまだ行われるんですよね、
はい、まだまだイベントございます、
はい、あと白坂先生もこの番組のレギュラーでもありますけれども、明日12月6日シンポジウムに出席なさるんですよね。
そうなんです、明日ですね、あのタイトルがエイズイズノットオーバーだからこっからテーマと同じタイトルなんですけども、
そうですよね、
ブラジルの、ジョゼ・アラウジョ・リマ・フィーリオさんっていうエイズ活動家をお招きしまして、であのブラジルのお話をいろいろお聞きして、で、さらに日本のことと比較しながら、さらに私たちはこれからどうしていきましょうというようなことを考えるような会議を持ちたいなと思いまして、
はい
はい、ブラジルはですね、あの1996年にエイズ患者が治療薬へアクセスすることは国民の権利だということで、あの HIV のお薬を無償で提供するというあの極めて画期的な政策を打ち出した国なんですね、であのその結果の HIV の感染者、それからエイズの患者の数は、あの当初予測されていた数までこう伸びないで、それを下回るような状況にあの抑えられたということで、あの途上国におけるエイズ対策の先駆的、まあ、モデルになったような国なんですね、
はい、
それもその市民が、声を上げてそういうことを勝ち取っていたという流れがある国ですので、まあ、その国の制度とか形は違いますから、一概にこう日本でっていうあのことにはならないんですけど、ただこう、ね、市民がどうその国や行政に関与していくかということも含めて、あの、皆さんでお話しできればなと思うんです、であともう一点は、そのブラジルのことだけじゃなくて、実は日本で、これだけあの治療とかあの福祉制度がまた整ってきている中でも、実はまだそこにたどり着けずにいる人たちが実は存在していますということで、いろんな問題の中で、そういうところにももう少し もう一回ここから
焦点を当てる
べきではないかなということも含めて、そういう話も含めたことがこのシンポジウムの中で話せればなというふうに思います。
いい意見交換の場になりそうですよね。
そうですね、はい、
ちょっとここ聞いてみたいなっていうポイントは何かありますか？
ブラジルの場合、この、アラウジョさんがあのも含めて市民がどんどん声を上げていってということなんですけど、なかなか日本でってそういうことを起こりにくいですよね。
起こらないですよね。
なのでやっぱり それがそのいろんな事情が背景とかは違うんでしょうけど、そのスタートの思いをやっぱりちょっとどれぐらいのこう 熱量っていうんですかね、
そうですよね、
はい、のをちょっとお伺いしてみたいなと思ってるんですよね。
うん、はい、その他にもまだまだイベントが行われるんですよね。
はい、他にもいろいろあります。まずはそうですね、12月、7日月曜日から12月14日月曜日の、1週間ですけども、こちらは、マッショー大阪さんが主催するエイズポスターエキシビジョンというのが、堂山にあるコミュニティセンターディスタという場所で行われます。
はい、このマッショー大阪というのは、
マッショー大阪はですね、MSM、ゲイやバイセクシャル男性の方に向けたエイズの啓発を実施している団体です。
うん、
もう15年以上かな活動を続けられている団体なんですけども、
はい、
でその堂山にコミュニティセンターを持っていらし、いらっしゃって、今回は、これまでそのマッショー大阪さんが活動の中でいろんなところで集めてきた世界のエイズのポスターがたくさんあるそうなんですけど、
うん、
それを一堂に展示していただけるということのようです。結構エッチなもの、
うん、も含めた、
はい、もうあるようです。すごい世界中のいろんな面白いデザインのものが見れると思いますので、ぜひぜひゲイバイセクシャルの方向けのコミュニティセンターとは言ってますけども、もちろん女性の方も行っていただいて大丈夫な場所ですので、
はい
はい、足を運んでいただければと思います。
そうですね、あとレッテルアーツも参加してますよね。
そうですね、アート展という意味ではレッテルアーツさんも実は7カ所のギャラリーで合同企画展という形で実施をされてます。もうはい、すでに終了しているようなところもあるんですけど、いくつかまだこれから見ていただけるところがあります。まず一つはですね、住之江区の北加賀屋にあります、騒ぎに乗じてギャラリーバーで実施されますエロティック DNA という企画展です。
はいはい、こちらがいつまで行われるんですか。
こちらは、12月20日までですので、まだまだ行っていただけるかなと思います。
はい、はい、そしてもう一つは、
それからもう一つはですね、西区、江戸堀にあります、美術ギャラリーさんで実施されています、メール&フィーメール性についてという展覧会ですね。
うん、
こちらは、25人のアーティストが提示する性について考える展覧会です。
はい
はい、こちらは12月6日までですので、ちょっとお急ぎいただけたらなと思います。いろんな印象を持っていただけるんじゃないかなと思います。
ね、ちょっと興味深いですね。
はい、
そして最後は、
最後は、大阪市中央区西心斎橋にありますディグミーアウトアート&ダイナーで実施されますボディ&ソウルエキシビジョン。
じゃあこれはどんな感じなんでしょうか。
はい、こちらはですね、ボディ&ソウルをテーマにディグミーアウトのスタッフが作品展を開催しています。
はい、スタッフさんも詳しくはどこをチェックしたらいいんでしょうか。
そうですね、エイズウィークスのホームページでご確認いただけますので、ぜひ、ご確認いただけたらと思います。大阪ドットエイズweek.com です。
じゃあ大阪 aizweek.com こちらをチェックしていただければ大丈夫ですね。
はい、
あと先週ボディショップの話題も出ましたけれども、その他に啓発に積極的な企業ってあったりしますか。
そうですね、もともとその、やっぱりエイズ予防について必要なコンドームですけども、うん、こちら岡本さんが積極的にご協力いただいてまして、
はい、
今回のさまざまな啓発プログラムの中で配布させていただくコンドームも、岡本さんからご提供いただいてます。
はい、ありがたいですね。
そうですね、はい、あとは製薬メーカーさんもいくつかやはりご協力いただいてますし、
うん、
あとですね、 HIV の検査を郵送で実施されている会社がありまして、そちらも協力をいただいてます。
はい、さあこのエイズウィークス以外に近年始まっている新たな取り組みとかあったりしますか。
近年そうですね、はい、一つエイズウィークスと直接ではないんですけども、エイズ予防財団としてですね、
はい、
12月1日からの1ヶ月間ですね、難波の地下街の高島屋の方に向かうところかな、
うんうんうん、地下歩いてけるところありますもんね。
はい、たくさん人通りのあるところですけど、あそこにですね、ちょっとエイズ予防財団が作成したポスターを掲示いたします。
あそこ結構普段いろんな、ポスターだったりとか展示品とかもありますもんね。
はい、
じゃあそちらでもチェックできるということで、
はい、ちょっと少し一風変わったものになるかもしれないんですけども、はい、ぜひ
ちょっと歩かれる方は
ぜひ探してみていただけたらと思います。梅田の方でももう一箇所、
じゃあちょっと難波もそうですし、梅田も歩いてるときにあれこれってもしかしてっていう発見がきっとあると思いますので、
はい、ぜひそれを探していただいてですね、もし見つけた方はまたそれをですね、Facebook とか Twitter で写真撮ってあげていただけたら嬉しいんですけども、
ぜひあげていただきたいですよね。はい、皆さんで広めてください。よろしくお願いいたします。
はい、
さあ辻さん、ちょっとお話戻りますが、はいはい、バンド HIV、 この番組にもご登場してくださいました。テーマソング作ってくださいましたよね、はい、聞かれてどう思われましたか？
そうですね、最初ねキャンペーンソングを作るって言われてちょっとびっくりしたんですけど、聞いてみてですね、ゼロディスクリミネーションっていう曲ですけども、はい、ゼロ差別ですよね。
そうです。
で、HIV エイズってそのウイルス自体が体をもちろん攻撃する病気で、まあ、以前は死にも至らしめるような病気でしたけど、ウイルスだけじゃなくて実はその社会性とか人間関係の中で人が人をこうなんていうか社会的にこう殺してしまうというような側面を持っている病気だとやっぱり思うんですよね。
そうですね。
だのでそういうことを起こさない差別や偏見をゼロにしていけば、そう少なくともそういうとこの、問題をクリアしていけるようになる、うん、という意味でもすごい大事なことを言っている歌だなというふうに感じました。
もう皆さんのこのストレートな思いがしっかり出てますもんね、
はい、
さあラブ&レッド、あっという間に今週もお別れのお時間となってしまいました。あ、はい、さあ辻さん、最後になりますがラジオを聞いているリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますか？
はい、エイズウィークスのご紹介ということで、まあ、今回お話しさせていただいてますけども、12月1日が世界エイズデーということで、もちろんこの期間に向けて私たちいろんなことやってますけども、なんかこの時期だけの問題ではないですから、うん、エイズは常に1年間どこにでも存在する問題ですから、ぜひ皆さんもそういうことを少し心に留めていただいて、もちろん自分自身の健康のことも考えるし、それから感染している方と一緒にどう生活していくかということもなんか思いをしていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今夜は公益財団法人エイズ予防財団の辻博之さんをお迎えしてお送りしてきました。辻さん、またよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。